希望の灯火。お元気ですか？希望の灯火の時間です。ご案内役の飛田清美です。そしてバイブルメッセージ担当は
甘利真嗣です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。先生、11月1日は紅茶の日なんだそうです。
あ、そうですか。
寛政3年1791年11月1日に大黒屋光太夫という船乗りがロシアのエカチェリーナ2世から紅茶を贈られたという記念の日だそうですね。
じゃあ日本人が初めて紅茶を口にした日ということが言えるわけなんですね。
そういうことになりますね。でその100年後ぐらいに、まあ、明治時代になって日本でも紅茶の栽培が始まって、一時は九州や静岡で盛んに作られていたんだそうですけれども、昭和30年代に輸入が自由化されて打撃を受けて、まあ、ほとんどなくなってしまったということなんですね。今でも限られた地域でジャパンブランドの紅茶でわずかに生産されているそうです。
そうですか、はい、日本の国産紅茶っていうのもあるんですね。
そうですね、あの紅風紀とか紅なんとかってつくのは日本の紅茶なんだそうですね。なかなか手に入らないんですけどね。先生は紅茶は、
私大好きですよ。毎朝ね、はい、紅茶かコーヒー、
はい、
紅茶はレモンとシュガーを入れて
ね。そうですか。あの我が家では寒くなってくるとインド風のミルクティーをよく作るんですね。
あ、いいですね。
あのインド人の女性から作り方を教えてもらったんですけれども、うん、あの小さいお鍋でお湯を沸かして沸騰したら、あのお茶の葉っぱをそのまま入れちゃうんですね。細かく砕いたのでその後またミルクをお湯の半分ぐらいの量まで入れて、うん、でシナモンとかカルダモンとかいろんなスパイスを入れてちょっと甘くしていただくんですけど、あのウィンターティーとも言うそうで体が温まるんですよね。
いいですね、
はい、
まあ、スパイスに入ってればね、
そうですね、秋の夜長にミルクティーを飲みながら、
そうです、ね、
本でも読んで、
いいティータイムを持ちましょう。
そうですね。それではここで今日の1曲目、ジャパニーズコンチネンタルズでイエスよあなただけ。
安らぎもなくさまよ、満たされることもない人々、当てどなくただ手探りで進むだけの毎日。優しさを求めて今も叫び続けてる、この地に平和と愛と未来への希望
では、甘利真嗣牧師のバイブルメッセージです。聖書の植物物語、今日は荒野に咲くサフランということですね。よろしくお願いします。
はい、皆さんはサフランという花を見たことがきっとあるんじゃないかと思うんですね。これはクロッカスの仲間で、多年草球根植物ですね。まあ、原産地は地中海地方とかヒマラヤ地方だそうです。10月下旬から11月上旬にかけて薄紫色の甘い香りのあるかわいい花を咲かせます。花弁は6枚で、花の中央に黄色いおしべと赤く垂れた雌しべがあります。サフランは香料や薬用とか着色料に用いられます。花が咲いたら花を摘んで、花から垂れ下がってメシベを一つずつ丁寧に摘み取って乾燥すると高価なサフランの香料となります。1キログラムが約100万円もするという高価なものなんですね。イランやスペイン、ギリシャなどの地方でも盛んに栽培されています。日本では大分県の武田市で品質の高いサフランが生産されています。 主に料理の着色料パエリアなんかにも用いられますし、発がん予防、安眠促進、記憶障害の障害、鎮痛剤としても効果が知られていますね。聖書にもこのサフランの花がことがイザヤ書の35章1節から2節に出てきます。荒野と乾いた地とは楽しみ、砂漠は喜びて花咲き、サフランのように盛んに花咲き、かつ喜び楽しみ、かつ歌う。これにレバノンの栄が与えられ、カルメルおよびシャロンの麗しさが与えられる。彼らは主の栄光を見、我々の神の麗しさを見ると。砂漠は喜びて花咲き、サフランのように盛んに花咲きて、喜びかつ喜び楽しみかつ歌うと。イエス・キリストがこの地上に再臨された時に、今はイスラエルはの大部分は荒野になってしまっていますが、そこに盛んに水が湧き出て、砂漠に川が流れるという予言ですね。そして美しい花がこの咲き競うという美しい場所になることの予言があるわけです。千尋葉先生として知られています、今は亡き榎本康郎先生がいますが、今治教会に赴任したばかりの頃、ある日曜日に、このイザヤ書のところから説教をしたそうです。そしてこのサフランの花を一度も見たことのなかった牧師先生は、この花の名前を間違えてソーランと呼んで説教してしまったそうです。砂漠は喜びて花咲き、ソーランのように盛んに花咲きと、終わりまでソーラン節のようにソーラン、ソーランと説教してしまったわけです。まあ、前の首相の麻生さんも、まあ、私もそうですが、言葉をよく間違えて恥ずかしい思いをしますが、まあ、この牧師先生も気づかずに最後まで説教して、自分では立派な説教をしたと思って終わったそうです。ところが次の日の夕方に教会の長老さんが牧師館を訪ねてきました。手には鉢植えの美しい花を持っていました。牧師先生が玄関に出てくると、この長老さんは非常に謙遜な態度で丁寧に牧師先生に言いました。先生、今朝花屋さんの前を通りましたら、この美しい花が目に留まりました。今日はそのお花を先生に差し上げようと思ってお尋ねしました。これはクロッカスの種類で、サフランという名のお花です。美しく可憐な花です。どうぞ家で育ててください。先生の日曜日の説教はいつも恵まれております。そしていつも先生の伝道の働きのためにお祈りしていますと言って、長老さんは牧師さんにその鉢植えの花を手渡すと帰って行かれました。牧師先生はありがとうございますと言って長老さんを見送った後、はっと気づきました。そして昨日の説教でソーラン、ソーランと言ってしまったあの花はサフランだったのか、なんという失敗をしてしまったことであろうと、牧師先生は顔が赤くなるほど恥ずかしく思いました。しかしこの長老さんは牧師の言葉の失敗に気づいたけれども、それを人前で責めたり、恥ずかしい思いをさせることはしないで、むしろ牧師の言葉の失敗に花を添えて謝りを正し、感謝の言葉で牧師の労をねぎらってくださいました。牧師はその時、信仰深い長老さんの牧師への気遣いと優しさに涙しました。イエス・キリストも同じことを私たちにしてくださいました。私たちの犯した恥ずかしい罪の数々、思い出しても本当に恥ずかしく顔が赤くなるような罪の数々。しかしそれにイエス様は、ご自分の罪なき体を神様に捧げて、ご自分の尊い命を持って私たちの罪を償い、私たちを信仰によって義として神様の民としてくださいました。私たちクリスチャンは人の罪を裁くのではなくて、その罪と弱さに花を添えてキリストの愛を示し、許すことこそが大切だと牧師先生は長老さんのサフランの花から教えられたのです。それによって初めて人間関係における心の荒野に盛んにサフランの花が咲き、水が湧き、心の砂漠に命の川が流れるのです。荒野に咲くサフランの花、それは神様の豊かな 回復の恵みと祝福を意味しています。皆さんもどうかこのイエス・キリストという素晴らしいお方を心の中に入れてください。あなたの心が花園のように美しくなるでしょう。
シャロンの花、イエス君よ、我が内に開きたまえ、良き香り麗しい、
お送りした曲は本田ルツ子さんでシャロンの花でした。さて、あなたもぜひキリスト教会の礼拝に行ってみませんか。今日は甘利先生が牧師をされている我孫子バプテスト教会をご紹介します。毎週日曜日朝10時45分から礼拝を行っています。場所は JR 成田線東我孫子駅前にありますので、どうぞお気軽にお出かけください。
私たちの教会はインターナショナルな教会ですね。7カ国ぐらいの方々が、来てますね、はい、英語で同時通訳もやってますし、また聖歌隊も素晴らしいですので、ぜひ一度お尋ねください。大歓迎いたします。
電話番号は 04-7185-0185 番、 04-7185-0185 番です。続いてプレゼントのお知らせです。今月はクリスマスカードを全員の方に差し上げます。甘利先生、これは甘利先生のフィリピン土産。
そうですね、はい、フィリピンのとても綺麗なクリスマスカードがありましたので買ってきました、
はい、こちらのカードはご希望の方全員に差し上げます。おところ、お名前、番組の感想を添えてどしどしお申し込みください。番組へのお便りやリクエストなどもぜひ書き添えてくださいね。また係では聖書通信講座をご用意しています。あなたのペースに合わせて優しく楽しく聖書が分かっていきます。こちらも合わせてお気軽にお申し込みください。プレゼントまた聖書通信講座のお申し込みの宛先は郵便番号 270-1144 我孫子郵便局支所箱7番希望の灯火の係です。またこの番組インターネットでも聞くことができます。www.6.plara.or.jp/abicoch です。お送りしました希望の灯火、お相手は飛田清美と
甘利真嗣でした。
それでは来週まで
お元気で。